悪い流れを断ち切る30の方法。その1。背筋を伸ばし、顔と口角を上げることで悪い流れを断ち切る。悪いが流れになっているときは、顔がうつむきがちになっていて、口角も下がり気味です。いつの間にか覇気のない表情になっていて、暗い雰囲気を出ています。下ばかり見ていると、前方不注意で危ないのは、もちろん、気分も落ち込む一方。これでは、出る元気も出ません。周りから見ると、元気がなくて落ち込んでいるように見えるでしょう。近寄りがたい雰囲気が出ると、人も運も遠ざけることになり、良いことはありません。ますます、悪い流れを呼び込んでしまい、なかなか、悪い流れを断ち切れません。悪い流れを断ち切るには、まず背筋を伸ばしましょう。イメージとしては、頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。全身のシルエットが美しくなり、堂々とした雰囲気が出てきます。次に、顔を上げましょう。目線を上げて、しっかり前を向きます。できれば視線は上向きにしたい。前を向くと視界がパッと広がり、明るい光が目に飛び込んできます。続いて口角も上げてください。5ミリでいいのです。口角を5ミリ上げるだけで、暗い表情から明るい表情へと変わります。口角を上げると、表情筋から脳にポジティブな信号が伝わります。脳は、この人は今楽しんでいるね、ハッピーなんだね、と、良い方に勘違いをして、気持ちを明るくする物質を放出します。嘘でも、良いから口角を上げていると、結果として、本当に、元気も出てくるのです。明るい気分になるから笑顔になるのではありません。笑顔になるから明るい気分になるのです。小さなことに思うかもしれませんが、効果は、絶大です。背筋を伸ばし、顔と口角を上げると、だんだん悪い流れが消えていき、良い流れがやってくるのです。背筋を伸ばし、顔を上げて、口角を5ミリ上げる。悪い流れを断ち切る30の方法。その2。掃除と整理整頓をすることで、悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切るために欠かせないアクションがあります。掃除と整理整頓です。部屋がごちゃごちゃしていませんか？いらないものを溜め込んでいませんか？部屋が散らかっているとストレスも溜まりやすくなったり、感情が不安定になったりします。部屋の空気も雰囲気も悪くなり、健康にも精神衛生にも良くありません。掃除と整理整頓はそれぞれ意味が違います。掃除はゴミや汚れを取り除いて清潔にすることを言います。整理整頓は乱れたものを使いやすい状態に整えることを言います。掃除と整理整頓は別に行うのもいいですが、セットで行う方が効率的です。掃除。まず部屋の掃除に取り組んでください。風水でも掃除は運気の流れの良くする一番の方法と言われています。部屋の隅々まできれいにするつもりで徹底的に掃除をしましょう。窓や床を拭いたり、狭い隙間のほこりを取り除いたり、家具に付着した汚れを落としたりです。隅々まで掃除をしてピカピカにしていきましょう。いらないものは徹底的に処分です。いらないものは片付けるのではなく処分するのが正解です。いつか使うかもしれないと思うものであっても、実際はほとんど使うことはありません。1年以上使っていないならイエローカードと判断です。3年以上使っていないなら今後も使う予定はないと判断して潔く処分しましょう。必要としている人がいれば、どんどん譲りましょう。処分に抵抗があるなら、リサイクルショップやフリマアプリで売ればいいのです。処分できる上、お金の足しになるのですから、一石二鳥です。部屋の隅々まできれいにするつもりで、徹底的に掃除してください。 たっぷり掃除をした後は居心地が良いのはもちろん運気の良い部屋にもなっているはずです。忘れがちなのはトイレの掃除です。部屋の掃除だけでなく、ぜひトイレの掃除も心がけたい。嫌な匂いがすべてなくなるまで掃除です。整理整頓。掃除が終われば、次は整理整頓に取り掛かりましょう。見やすいように並び替えたり、取り出しやすいようにラベルを貼ったり、細々したものはまとめて小箱に収納したり、などなど。行き当たりばったりの整理整頓ではなく、長い目で見た最善の整理整頓を心がけたい。どうすればもっと見やすくなるだろうか、もっと使いやすくなるだろうかと冷静に頭をひねってみてください。じっくり考える時間を設けると良いアイデアが浮かぶでしょう。使う時のことを考えると整理整頓の効率が良くなります。ちょっとしたゲーム感覚も生まれて楽しくなり、モチベーションが向上します。整理整頓ができれば、探し物の時にすぐ見つかるのです。掃除と整理整頓をする。悪い流れを断ち切る30の方法。その3。深呼吸をすることで悪い流れを断ち切る。悪い流れになっているときは、息が詰まるような感覚を覚えることがあります。それは気のせいではなく本当のことかもしれません。自分の呼吸を振り返ってみましょう。呼吸が浅くなっていないでしょうか。悪い流れになっているときは、疲れやストレスの影響のため、いつの間にか呼吸が浅くなっていることがあります。たかが深呼吸とはいえ、軽視できません。酸素は生きていく上で必要不可欠なもの。呼吸が悪くなっていると脳に酸素が行き渡らず、ぼーっとします。思うように思考力や集中力が出なくて、つまらないミスも増えてしまいがちです。さあ、改めて深呼吸です。深く大きく呼吸することで新鮮な酸素がたっぷり取り込まれ、自律神経が整い、脳が本来のパフォーマンスを取り戻します。自律神経は自分の意思とは無関係に作用する神経ですが、呼吸だけは例外です。呼吸は自分の意思で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。落ち着いて深呼吸を行うことで、自律神経の働きを正常化させる働きがあります。深呼吸は心の安定させるスイッチなのです。深呼吸をするときのポイントは、吐くことより吸うことに重点を置くことです。3秒から6秒かけて鼻からゆっくり息を吸う。次に口をすぼめながら4秒から8秒かけて息を吐く。これを5セット以上繰り返してみてください。肩の力を抜いてリラックスしながら行いましょう。わずかな時間ですが、脳が元気を取り戻し、リフレッシュやストレス解消ができるでしょう。そして、自分の中にエネルギーが取り込まれていくことを実感できるはずです。呼吸を整えることは、心や気持ちを整えることです。思考が明瞭になり、心や精神も安定して、悪い流れを断ち切れるのです。たっぷり深呼吸をする。悪い流れを断ち切る30の方法。その4。栄養バランスの良い食事を心がけることで悪い流れを断ち切る。悪い流れになっている時には食生活を振り返ってみてください。いつの間にか偏った食事になっていないでしょうか。質素な食事だったり、ファストフード中心の生活だったり、お菓子を食事代わりにしたり、そもそも食事を抜いているケースもあるかもしれません。悪い流れになっているときはいつの間にか偏った食事になっていることが多いもの。栄養が偏ったり足りなかったりすれば心身の調子が安定せず悪い流れになるのも当然です。今一度栄養バランスの良い食事を心がけてください。 悪い流れを断ち切るなら、しっかり栄養をとって、心と体を元気にする必要があります。タンパク質を中心に、ビタミン、ミネラルがバランスよく含まれた食事を心がけましょう。一般の人が必要とするタンパク質は、体重 1kg あたり 1g です。例えば、体重 60kg の人なら、タンパク質は 60g が必要という計算になります。カロリーが気になるなら、炭水化物の量を少し減らせば OK です。必要な栄養を摂ることで、心身のコンディションが整い、元気が出ます。日頃から料理をたしなんでいる方なら、栄養バランスの良い食事にトライしてみるといいでしょう。料理を作るひとときは、リフレッシュやストレス解消にもなって、充実します。料理とは、面白いもので、栄養バランスが整ったものは、美味しさも整っています。美味しいものを食べれば、シンプルに元気が出て、明るい気持ちになります。腹ごしらえにもなって、エネルギーも満タンになるのです。迷ったときは、和食がベストです。和食は栄養バランスに優れている献立の一つで知られています。伝統的な和食は世界が注目するヘルシーな食事の一つであり、ユネスコ無形文遺産にも登録されていることでも有名です。せっかく身近に素晴らしい料理があるのですから、どしどし口にしていきたい。ご飯を雑穀米に変えてみると、ますます栄養価がアップするのがおすすめです。お店に行って、ちょっと豪華な和食定食を注文してみるのも良いでしょう。こういう時は贅沢をしても OK です。悪い流れを断ち切るため、と思えば安いものです。毎日頑張っている自分へのご褒美でもあります。栄養バランスの良い食事をとると腹も心も満たされ幸せな気持ちが広がります。ちょっと嫌なことがあっても、まだまだ、これから、と前向きな気持ちが生まれ、頑張れます。栄養バランスの良い食事をとることで、悪い流れを吹き飛ばしてくれるのです。食べ物の力は絶大です。人にとって、食べ物は力の源であり、元気の源です。食欲は人の三大欲求の一つです。きちんと欲を満たし、しっかり栄養と摂ることで、悪い流れを吹き飛ばし、良い流れを作り出すのです。自分の食生活を振り返り、栄養バランスの良い食事を心がける。悪い流れを断ち切る30の方法。その後、とことん趣味を楽しむことで、悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切る方法の一つが趣味です。あなたの好きな趣味は何ですか？読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、美術鑑賞、料理、ヨガ、登山、キャンプ、カフェ巡り、アウトドアスポーツなどなど。きっと心が躍る趣味を持っていることでしょう。ぜひ趣味に打ち込んでください。普通に趣味を楽しむのもいいですが、悪い流れを断ち切りたいなら、とことん楽しむのが効果的です。趣味の醍醐味は、徹底的に楽しむこと。趣味を楽しむことは、リフレッシュすることになります。趣味の世界に没頭することで、ドキドキワクワクする時間を過ごせます。心が弾む時間を送ることで、元気とパワーがチャージされ、リセット効果が得られます。大好きな趣味はリフレッシュになるだけでなくストレス解消にもなるので一石二鳥です。趣味を楽しむことは負のスパイラルから抜け出すきっかけとなります。とことん趣味を楽しんだ後は気持ちの良い余韻を楽しめるでしょう。疲れはあっても気持ちの良い疲れです。いつの間にか悪い流れが吹き飛んでいるのです。趣味がなければ作る。趣味がないという人もいるかもしれません。趣味がないなら作りましょう。見た目や印象だけで判断するのではなく、三日坊主でもいいので一度チャレンジしてみてください。世の中には数多くの趣味があるので、あなたに合った趣味があります。実際にやってみると手応えや相性がよくわかります。 意外と楽しい、思っていたより簡単、といった発見が得られるかもしれません。新しい趣味ができれば、生活の楽しみが増え、人生の豊かさにもつながります。とことん趣味を楽しむ。悪い流れを断ち切る30の方法。その6。たっぷり寝ることで悪い流れを断ち切る。自分の睡眠時間を振り返ってみてください。睡眠不足になっていたり、不規則な生活になっていたりしていないでしょうか。悪い流れになっているときは、睡眠不足になっていることが多いもの。睡眠は人間の三大欲求の一つです。生きていく上で欠かせない睡眠が不足していては、悪い流れになるのも当然です。睡眠不足が長期的に続くと、がんや認知症、うつ病になるリスクを高めると言われているため軽視できません。悪い流れを断ち切るために、今一度、十分な睡眠を心がけてください。最低限の睡眠、ではなく、十分な睡眠、を心がけることが大切です。一般的に理想的な睡眠時間は、8時間30分、とされています。もちろん、理想的な睡眠時間は、人によって、異なりますが、少なくとも、7時間は、確保したい。どれだけ短くても6時間は死守してください。ただし、1日6時間程度の睡眠を続けたとしても、自覚できない睡眠不足の状態にあるため、油断は禁物です。たっぷり睡眠をとると、寝起きがすっきりして爽快です。肉体的な疲れも精神的な疲れも吹き飛んでいます。元気とエネルギーがチャージされているので、朝から気持ちよくスタートダッシュができます。睡眠にはリセット効果があります。たっぷり睡眠をとると嫌な記憶も忘れていて、暗い気持ちも吹き飛んでいます。仕事や学校が終われば余計な寄り道はせず、早めに帰宅してたっぷり睡眠をとりましょう。夜更かしも厳禁です。夜遅くに見たいテレビ番組があるなら、録画機能を利用して、時間がある時に視聴する工夫を心がけましょう。残業や繁忙期の都合で帰宅時間が遅くなる時もあるでしょう。忙しい毎日を送っていて帰宅時間も遅くなりがちなら、休日や週末に不足した睡眠を補いましょう。日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積した状態のことを睡眠負債と言います。寝だめはできませんが、睡眠負債は後からたっぷり寝ることで返すことなら可能です。睡眠は人間の三大欲求の一つですから、不足することがないように心がけてください。たっぷり睡眠をとることで心身が整い、悪い流れを断ち切れるのです。たっぷり睡眠をとる。悪い流れを断ち切る30の方法。その7。規則正しい生活を心がけることで悪い流れを断ち切る。規則正しい生活ができているでしょうか。小学生の頃から親や先生から叩き込まれる習慣ですね。何を今さら当たり前のことをと思われるかもしれませんが、大人だからといってできているとは限りません。自信を持ってできていると言える人は意外と少ないのではないでしょうか。悪い流れになっているときは生活リズムが乱れがちになっていることが少なくありません。規則正しい生活は当たり前で基本的なことですが、基本ができていなければ悪い流れを断ち切れません。基本に立ち返るつもりで今一度規則正しい生活を心がけてください。規則正しい生活のポイントとなるのは食事と睡眠です。食事は毎日3食を心がけましょう。1日2食や1日1食の人もいますが、事情がある場合を除き推奨されることではありません。むやみに食事を減らすと栄養不足のリスクが高まるため、きちんと3食をとるのが原則です。朝食、昼食、夕食のそれぞれを同じ時間にとることを心がけてください。 おやつの時間もあっていいですが、おやつの時間もできるだけ同じ時間にとるのがベストです。睡眠時間も要チェックです。早寝早起きを心がけた上で、起床時間と就寝時間を一致させるようにしましょう。仕事量に変動があって、起床時間、就寝時間がずれることもあるかもしれません。時間がずれるとしても、30分以内に収めることを心がけたい。見たいテレビ番組があるなら、録画機能を利用して、時間がある時に視聴する工夫をしましょう。大幅にずれるとしても、1時間以内に収めることを死守してください。朝起きた時に大切なのは、朝日を浴びること、です。人の体内時計は、およそ24時間10分、と言われていて、1日24時間とは少し、ずれが生じています。このずれを正しくリセットするのが、朝日、です。朝日を浴びると、目から入った太陽の光によって、体内時計が正しくリセットされます。朝起きたら、大きく窓を開け、たっぷり日光を浴びましょう。明日からと言わず、早速、今日から規則正しい生活を心がけてください。一日早く心がければ、一日早く改善されます。規則正しい生活を送ることで、良いリズムが生まれ、悪い流れから良い流れへ変わっていくのです。規則正しい生活を心がける。悪い流れを断ち切る30の方法。その8。休暇を取ることで悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切るなら、休暇を取ってみるのも方法の一つです。いつの間にか疲れやストレスを溜め込んでいませんか？疲労感がないからといって油断はできません。ドーパミンやアドレナリンが出ているときは、実際には疲労していても感じられにくい傾向があります。自分では大丈夫と思っていても、いつの間にか溜め込んでいることが少なくありません。息つく暇もないほど忙しい毎日を送ってばかりでは、なかなか悪い流れを断ち切るのは難しい。悪い流れを変えるためにも、一旦足を止めて落ち着く時間が必要です。一度休暇を取って、きちんと自分を休ませてあげましょう。休暇は心身の疲労回復になるのは、もちろんリフレッシュやストレス解消にも有効です。休暇中は、自由に過ごしましょう。一日中、のんびり過ごすのもよし。読書や映画鑑賞を満喫するのもよし。文化施設や娯楽施設に足を運んでみるのもよし。釣りやキャンプ、ピクニックやスポーツなどのアウトドアのアクティビティを楽しむのも素晴らしい。ちょっと遠出をしてみるのもいい。一日であっても日帰り旅行は可能です。観光や温泉を兼ねた日帰りの小旅行はいかがでしょうか。状況が許されるなら、思い切って長期休暇を取ってみてください。休暇期間が長くなればなるほど、リフレッシュやストレス解消効果も高まります。保養や旅行をたっぷり楽しめば、しっかりストレスを解消でき、良い流れを生み出せるでしょう。休暇を取れば、心も体も休まります。心身を休めることは、悪い流れを断ち切ることにつながります。休暇を取って自由に過ごせば、心と体をたっぷりリフレッシュできます。仕事が忙しくて休暇を取りにくい状況もあるかもしれませんが、なんとかスケジュール調整をしてみてください。職場に迷惑をかけてはいけないと思うかもしれませんが、それではいつまで経っても休めないことになります。真面目は良いことですが、真面目すぎるのは要注意です。もともと有給休暇は労働者に認められた権利ですから、いつでも自由に取得できるものです。どれだけ忙しくても1日くらいであれば休暇を取れるのではないでしょうか。できればまとまった休暇を取りたいところですが、もちろん1日の休暇であっても意味はあります。きちんと休暇を取って自分を休ませてあげましょう。心身のエネルギーチャージができれば、悪い流れも変わっているはずです。 きちんと休暇を取って自分を休ませる。悪い流れを断ち切る30の方法。その9。旬の食材をいただくことで悪い流れを断ち切る。なんだか流れが悪いと思った時は旬の食材を食べてください。野菜でも果物でも構いません。旬の食材をいただくことは体の健康に役立つのはもちろん心の健康にも有効です。旬の食材は生命力に満ちていて栄養やエネルギーがぎっしり詰まっています。旬の食材をいただくことで体に元気とパワーが取り込まれ良い流れを生み出せます。一口一口を大切にしてじっくり味わってみましょう。今の季節を実感し楽しむことにもつながります。季節ごとに旬の野菜があります。春の野菜といえばセロリ、菜の花、タケノコ、アスパラガス、そら豆。夏の野菜といえばナス、ジャガイモ、トウモロコシ、カボチャ、ズッキーニ。秋の野菜といえばごぼう、しいたけ、人参、まいたけ、さつまいも。冬の野菜といえば、カブ、春菊、ブロッコリー、ほうれん草。日頃から料理をされている方なら、ぜひ、献立に取り入れてみてください。煮る、焼く、揚げる、茹でる、蒸す。上手に調理をすると、食材の良さを引き出せます。料理に季節感が加わることで、見た目や美味しさの楽しみがアップして、豊かな食を実現できます。果物にも注目です。春の果物といえば、いちご、ビワ、メロン、デコポン、グレープフルーツ。夏の果物といえば、桃、ぶどう、スイカ、マンゴー、パイナップル。秋の果物といえば、柿、梨、栗、いちじく、ラ、フランス。冬の果物といえば、いちご、りんご、みかん、レモン、キウイフルーツ。果物であれば、生のままで食べられます。おやつの時間や小腹が空いた時は旬の果物がもってこいです。小腹を満たしてくれるだけでなく、ビタミンの補給にもなり、体の健康にもつながります。今はどんな食材が旬でしょうか？旬の食材を味わうと自然と笑みがこぼれます。早速、今日の料理に旬の食材を取り入れてみましょう。旬の食材から生命力をいただくことで悪い流れも吹き飛んでいくのです。旬の食材をいただく。悪い流れを断ち切る30の方法。その10。良いことに目を向けることで悪い流れを断ち切る。悪い流れになっているときは悪いことばかりに目が向きがちです。ここをミスした。ここを失敗した。ミスや失敗ばかり見ていては、気持ちが落ち込む一方で、ネガティブの沼にはまってしまいます。悪い流れを断ち切るどころか、ますます悪い流れを作ってしまいます。悪い流れにいる時でも、何から何まで悪いことばかりということはありません。どれだけ悪い流れの中にいても、じっくり生活を振り返れば、一つや二つ良い出来事があります。ちょっとしたことでいいのです。生活を振り返り、嬉しい出来事や楽しい出来事を見つけてください。元気がない時は、なかなか難しいかもしれませんが、前向きにチャレンジしてみてください。肩の力を抜いて楽観的に探してみると、たくさん見つかるはずです。通勤通学中、可愛い猫を見かけたこと。新しい仕事を覚えたこと。上司から仕事を褒められたこと。面白い話を聞いて大笑いができたこと。欲しかったチケットを運よくゲットできたこと。商品を割引で購入できたこと。美味しいスイーツを満喫できたこと。お気に入りのネイルを楽しめたこと。美味しそうなお店を見つけたこと。ランニングで気持ちのいい汗をかいたこと。じっくり生活を振り返れば小さな幸せが見つかるでしょう。一見普通に思えることでもきちんと見つめ直せば幸せなことに思えるはずです。 その時の楽しい感情や嬉しい感情を思い出し、しみじみ、心から深く味わってください。ああ、嬉しい。楽しい。幸せだ、と。良いことに目を向けると、心に光が灯ります。だんだん明るい気持ちになっていき、元気が出てきます。心がポジティブモードのスイッチがオンになり、悪い流れを断ち切れるのです。悪いことばかり見るのではなく、良いことに目を向ける。悪い流れを断ち切る30の方法。その11。悪いことのプラス面に着目することで、悪い流れを断ち切る。悪いことは本当に悪いことなのでしょうか？いいえ、それは勘違いです。悪い点だけ見ているからそう感じるのであって、出来事の奥を見つめれば必ず良い点があります。悪いことが起こったおかげで得られた成果、成長に注目することが大切です。仕事で失敗したとしても悪いことばかりではありません。失敗をしたおかげで今後の課題を見つけられたはずです。きちんと課題を向き合い、問題点を改善できれば仕事のスキルアップにつながります。試合で負けたとしますが、悪いことばかりではありません。試合で負けたおかげで自分の弱点を発見できたでしょう。弱点を補強すればレベルアップのチャンスが得られたと言えます。友人から裏切られたとしても悪いことばかりではありません。裏切られたおかげで偽物の友人に気づけました。裏切られたことはショックですが、おかげで不要な人との縁を切ることができ、人間関係の整理整頓ができたと言えます。お金を騙し取られたとしますが、悪いことばかりではありません。お金を騙し取られたおかげでお金の勉強ができたはずです。同じ失敗を繰り返さないように注意すれば、今後のお金の使い方が洗練されるでしょう。失ったお金は痛いかもしれませんが、授業料と思えば無駄とも言い切れないはずです。出来事の是非は受け止め方によっていかようにも変わります。確かに悪い点もありますが、そのおかげで得られた成果、成長があるでしょう。そこに着目すればいいのです。悪い出来事が続いていると感じても、受け止め方によっては、良い出来事が続いている、という解釈もできます。悪い出来事も、受け止め方を変えれば、良い出来事に変わるのです。悪い出来事から得られた成果、成長に着目する。悪い流れを断ち切る30の方法。その12。目の前のことに集中することで悪い流れを断ち切る。悪い流れになっているのは注意が散漫になっているせいかもしれません。悪い流れになっているときは余計なことを考えていることが多いもの。今日の夕食は何にしようかな。明日の天気は大丈夫かな。今週末はどう過ごそうかな。早く家に帰りたいな。いろいろなところに意識が向いていると、注意が散漫になって、頭の中もごちゃごちゃします。仕事のスピードが落ちるだけでなく、つまらないミスも増えてしまい、ますます悪い流れに陥ります。大切なのは集中力です。悪い流れを断ち切るために、襟を正して、目の前のことに集中してみましょう。いざ、集中モードをスイッチオン。余計なことは考えず、目の前のことに集中してみてください。仕事なら仕事に集中して、勉強なら勉強に集中して、トレーニングならトレーニングに集中です。目の前のことに全身全霊を傾けましょう。やらなければいけないのに後回しにしていることがあるなら、今すぐ着手です。アプリの通知をオフにして、余計な邪魔が入らないようにします。思い切ってスマホの電源をオフにするとさらに効果的です。必要に応じて耳栓やイヤーマフの利用も検討してみてください。外部刺激を遮断することで目の前のことに集中しやすくなります。 しんと静まり返った環境が苦手で、音楽を聴きながら仕事をしたい人もいるでしょう。音楽を聴きながら取り組むのはいいですが、歌詞が含まれた音楽には注意してください。歌詞が含まれると意味の理解に注意が向くため、集中力の妨げとなります。音楽を聴くなら歌詞のない曲や BGM がおすすめです。自分が今やるべきことを思い出し、腰を据えて丁寧に取り組んでいきましょう。やるべきことがたくさんあるならリストアップです。箇条書きでいいので目に見える形にすることが大切です。仕事の優先順位をつけた上で、一つ一つ順番に片付けていきましょう。終了したタスクは応戦を引いて消すと、独特の快感が味わえます。全身全霊を傾ければ落ち込んでいる暇はなくなります。時間を忘れて一心不乱に集中すると、一気に仕事が進んで、達成感や満足感も大きなものとなります。目の前のことに集中した後には悪い流れが変わっているのです。目の前のことに集中する。悪い流れを断ち切る30の方法。その13。達成感と成功体験を積み上げることで悪い流れを断ち切る。悪い流れの時は、大きな仕事、難しい仕事に注意しましょう。悪い流れの時こそ、大きな仕事、難しい仕事を片付け、マイナスを挽回したくなるものですが、ここに落とし穴があります。悪い流れの時は、なかなか気分も調子も上がらず、運にも恵まれません。大きな仕事、難しい仕事は、時間もパワーも必要になります。一生懸命、頑張っても、なかなかスムーズに進まず、空回りになることが多いもの。無理をすると、ミスや失敗の連続となり、悪い流れを助長させることになりかねないのです。悪い流れを断ち切るには、達成感と成功体験を積み上げていくことが大事です。そこで、大切なのは、小さくて簡単な仕事です。大きくて難しい仕事は、一旦後回しにして、小さくて簡単な仕事から取り掛かりましょう。無理をするのではなく、今の自分にできることから始めるのが得策です。さほど頭を使わない仕事や、気楽に取り組める仕事はありませんか？書類整理、伝票作成、ファイリング、データ入力、交通費の精算。短い時間でさっと終わる仕事がベストです。ちょっとした雑用を片付けるのも悪くありません。小さくて簡単な仕事であれば、すぐ片付くでしょう。一つだけで終わらせるのではなく、二つ三つと立て続けに片付けていきたい。確実に仕事を終えることで、達成感と成功体験が得られます。大きな達成感、成功体験である必要はなく、小さな達成感、成功体験で十分。仕事が終わった、きちんと、できた、という達成感と成功体験を積み上げることで、気分や調子が上がり、自己評価も高まります。徐々に自信がついていくことで、どんどん普段の調子を取り戻せ、負のループから抜け出せるのです。小さくて簡単な仕事をテンポよく片付けていき、達成感、成功体験を積み上げていく。悪い流れを断ち切る30の方法。その14。情報を取捨選択することで悪い流れを断ち切る。悪い流れの中にいるときは、自然とネガティブな情報を求めてしまう傾向があります。ニュースを見ても、暗いニュースや悪いニュースばかり見てしまいます。SNS を見ても、ついネガティブな情報に目を向けてしまいます。自分では普通に情報収集をしているつもりでも、いつの間にか悪い情報に目が向いていることが少なくありません。悪い流れにいるときは、自然と悪い情報に目が向く心理傾向があります。気づくと、ネガティブの沼にはまっていることがあるのです。ネガティブな情報ばかりに触れていると、いつまで経っても悪い流れから断ち切れません。そこで、大切なのは取捨選択です。意識的にネガティブな情報を断ちましょう。 そして意識的にポジティブな情報を見るようにするのです。例えば、テレビを楽しむときは、暗い番組は避けて明るい番組を見ます。ニュースをチェックするときは、暗い記事には目を向けず、明るい記事だけ見ます。SNS では悪い情報には目を向けず、明るい情報だけ見ます。情報を取捨選択することで悪い情報に触れなくなり、良い情報だけ吸収できます。情報のコントロールは感情のコントロールにもつながります。触れる情報をコントロールすることで悪い流れを断ち切れるのです。情報の取捨選択に自信がなければ遮断するのも選択肢。どうしても悪い情報に目が向くという人もいるでしょう。情報の取捨選択に自信がないという人もいるのではないでしょうか。悪い流れの時ほど悪い情報に目が向く傾向があるため、なかなか難しいこともあるはずです。そんな人は思い切って情報そのものを遮断するのも選択肢です。ニュースは見ません。SNS もお休みします。テレビもスイッチオフです。完全に情報を遮断すれば、悪い情報も入ってこなくなり、精神衛生が良くなります。光陵寺ではありますが、人によってはありでしょう。情報を断つことで時事や世間に疎くなり、不便が生じることもあるかもしれませんが、まず悪い流れを断ち切ることが先決です。完全な遮断が難しいなら、一時的な遮断でもいいのです。週末だけ、休日だけ、今月だけ、など一時的な遮断であっても効果はあります。潔く情報を断つことで、ごちゃごちゃしていた心が落ち着きを取り戻します。静かな時間が生まれ、精神衛生上も健全になるのです。ネガティブな情報を断ち、ポジティブな情報に目を向ける。情報の取捨選択に自信がなければ、いっそのこと、情報を遮断する。悪い流れを断ち切る30の方法。その15。お世話になっている人を思い出すことで悪い流れを断ち切る。誰のお世話にもなっていないという人はいません。誰のお世話にもなっていないなら、すでにこの世にはいません。あなたが今ここにいるのは、たくさんの人のお世話になったおかげです。悪い流れになっているときは、不運、不幸、トラブルばかりに気を取られ、お世話になっている人のことを忘れています。今一度、お世話になっている人を思い出してください。家族、友人、恋人、職場の人たち、近所の人たち。じっくり振り返ってみると、いろいろな人から多くの支援を受け、助けてもらっていることに気づかされるはずです。優しい言葉をかけてもらったり、熱心な指導をしていただいたり、時には金銭的な援助をいただいたり、などなど。お世話になっている人を思い出せば、いかに自分が恵まれているか気づかされます。ありがたい、恵まれている、自分は幸せ者だ、と思わずにはいられなくなり、感謝の気持ちが湧いてきます。昔お世話になった人も思い出す。思い出したいのは、今お世話になっている人だけではありません。昔お世話になった人も思い出してください。昔お世話になったものの、今は疎遠になっている人がいるのではないでしょうか。昔一緒に遊んでいた友人、昔通っていた学校の先生、昔勤めていた職場の上司。振り返ってみると、たくさんの人の顔が浮かんでくるでしょう。今の自分がいるのは、昔お世話になった人のおかげでもあります。人生の要所要所で良い出会いに恵まれ、良い影響をいただいたり、良い方向に導いてもらえたりしたでしょう。今は疎遠になっていたとしても、当時お世話になったのは事実です。昔お世話になった人も思い出せば、あの時は本当にお世話になりました、と感謝の念が生まれます。しみじみとしてきて頭が下がる思いになるのです。連絡先を知っていれば、久しぶりに連絡を取ってみるのも一案です。感謝を伝えるだけでも連絡する意味はあります。 お久しぶりです、の一言から再び関係が復活するかもしれません。感謝の気持ちには悪い流れを断ち切る力があります。お世話になっている人を思い出せば、悪い流れから良い流れに変わっていくのです。お世話になっている人を思い出す。悪い流れを断ち切る30の方法。その16。善行を積むことで悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切りたい時こそ善行です。善行とは世のため人のためになる行いのことを言います。悪い流れの時に善行をする余裕はないと思うかもしれませんが、逆です。悪い流れの時だからこそ善行です。もちろん日頃から心がけたい習慣ですが、悪い流れが続いている時は特に心がけたい。悪い流れが続いている時は世のため人のためになるようなことをしようではありませんか。自分のことばかり考えていてはなかなか悪い流れを断ち切れません。善行と聞くと仰々しく感じるかもしれませんが、小さなことでいいのです。大きな善行である必要はなく、小さな善行で十分。悪い流れになっている時に善行をする余裕はないかもしれませんが、自分にできる範囲でいいのです。大変そうに重い荷物を運ぶ年配者がいれば、手伝う。電車で座っている時、妊婦や年配者が乗ってきたら席を譲る。地域のボランティア活動に参加してみる。道端に落ちているゴミを拾って、ゴミ箱に捨てるだけでも構いません。ボランティア活動に参加しなくても、自分の心がけ次第で、善行はいつでも、誰でも、すぐ、行えます。寄付をしてみるのも、一つの方法です。小さな金額であっても、世のため人のためになっています。コンビニでお釣りが出た時、レジ横の募金箱にお金を入れるくらいならできるでしょう。ちょっとしたことですが、これも劣気とした寄付であり、善行の一つです。善行に取り組むと、自分が役立った、という感覚が得られます。喜びを感じる機会が増え、人に感謝される機会も増え、明るい気持ちになれます。たとえ、感謝をされなくても、良い行いができた、という事実に自信がつき、明るく前向きな気持ちになれるでしょう。善行は一度や二度で終わらせるのではなく、どんどん繰り返し積んでいくことが大切です。コツコツ小さな善行を積み上げていくことで、自分の中にプラスのパワーが溜まります。自己評価が上がって、自分に自信がつき、悪い流れを断ち切れます。人を助けることは、結局は自分を助けることになるのです。言葉による善行もある。善行といえば、親切な行為やボランティア活動などを思い浮かびますが、他にもあります。忘れてならないのは、言葉による善行です。例えば、人を褒めたり、元気づけたりすることも善行の一つです。さすがですね。素晴らしいですね。という称賛の言葉。大丈夫。元気を出して。一緒に頑張りましょう。の激励の言葉。ポジティブな言葉を発することは、周りに良い波動を広げていくことです。どしどしポジティブな言葉を口にして、どしどし良い波動を広げていきましょう。周りに良い波動を広げていくことも、善行の一つです。世のため人のためになるような、善行を積む。悪い流れを断ち切る30の方法。その17。自己啓発書を読むことで悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切るために役立つ本があります。自己啓発書です。自己啓発書にはプラスの言葉やポジティブな考え方がたくさん詰まっています。なるほど、そういう考え方があるね、と前向きに考えるヒントをたくさん得られるでしょう。自己啓発書を読んで明るい言葉のシャワーを浴びれば、暗い気持ちを吹き飛ばし、明るい気持ちにさせてくれます。ネガティブ思考からポジティブ思考に切り替えてくれるのです。 自己啓発書に抵抗を感じる人もいますが、実際はためになる書籍です。自己啓発とは、ポジティブな知識や知恵を得る学問です。食わず嫌いをするのではなく、騙されたと思って一度読んでみると良いでしょう。ビジネス書で仕事のスキルアップができるように、自己啓発書で生き方のスキルアップができます。もともとネガティブ思考の人もいるかもしれません。なかなか性格は変わらないように思えますが、それでも自己啓発書を読んでみる価値はあります。ポジティブ思考とは考え方です。知りたいことがあれば本を読んで学ぶように、ポジティブ思考も本を読んで学ぶところがあります。先天的な性格も後天的にポジティブな考え方を身につけることで自分を変えていくことが可能です。自己啓発書に頼ればポジティブ思考のヒントをつかめるはずです。物事の捉え方が変わったり、価値観がアップデートできたりするのです。私は自己啓発書なんて頼らないと意地を張る人がいますが、それではなかなか悪い流れを断ち切れません。頑固になっていると自分の殻に閉じこもったままになり、改善できることも改善できなくなります。問題解決で常に大切なことは素直です。悪い流れで苦しんでいるときはなおさらです。頼れるものには素直に頼るのが正解です。自己啓発書の一つとして名言集もチェックしてみてください。名言集も自己啓発書の一つであり、偉人や成功者の名言を手軽にチェックできます。お気に入りの名言集を一冊持っておき、悪い流れで悩んだ時に読んでみましょう。気づきが得られたり、気持ちをぐっと上げてくれたりするはずです。書店に行けば、数多くの自己啓発書が並んでいます。パラパラめくって良さそうと思ったら、早速購入です。しっかり読んでポジティブ思考をインストールしましょう。自己啓発書を読み終わっている頃には内面が変わっているはずです。いざという時のためにお気に入りの自己啓発書を持っておくのもグッドアイデアです。自己啓発書を読んで気持ちも考え方も上向きに変えていく。悪い流れを断ち切る30の方法。その18。信頼できる人に頼ることで悪い流れを断ち切る。自分一人の力ではどうしようもない時があります。知識も知恵もスキルも自分一人では力の限界があります。一人で抱え込んでいる時は頭が固くなっていたり視野が狭くなっていたりします。悩みを一人で抱え込んでいても、ますますストレスがたまるばかりです。悪い流れが長引くだけでなく、状況がエスカレートすることになりかねません。自分一人で頑張ろうとする姿勢は責任感があって立派ですが、解決できないまま潰れてしまっては本末転倒です。自分一人ではダメだと思ったら、やるべきことは一つしかありません。素直に人の力を借りましょう。相手に迷惑をかけてしまうのではないかと思いますが、その優しすぎる思考がよくありません。優しすぎると何でも自分一人で溜め込んでしまうことになり、結果として問題解決を難しくさせるのです。困った時に誰かを頼るのは人間らしいことです。悪い流れの中にいて問題を抱えていてどうしようもない時は素直に人を頼るのが正解です。限界になってから人に頼るのではなく、限界になる前に頼りたい。力を借りる、知恵を借りるという意味でも人を頼るのが賢明です。もちろん誰でも頼っていいわけではありません。信頼できる人であることが条件です。家族、友人、恋人、恩師、カウンセラーやコンサルタントを頼ってみるのも悪くありません。専門家は守秘義務が徹底されているので、気兼ねなく話せるでしょう。有料にはなりますが、専門家に相談してみると、解決の糸口が見つかることがあります。お金がかかることに抵抗があるなら、地域の相談窓口や民間の支援団体も選択肢の一つです。 人に頼ってみるとスムーズに解決できることがあります。鋭い意見や素晴らしいアイデアをいただけることもあれば、直接助けてもらえることもあるでしょう。長い間、ずっと行き詰まっている問題も信頼できる人を頼ってみると、あっさり解決して拍子抜けすることがあるものです。もっと早く頼っておけばよかったと思うことも少なくありません。思いもよらない支援を受けられることもあります。たとえ解決策が見つからなくても無駄にはなりません。誰かに悩みを聞いてもらえるだけでも救われます。心の内を吐き出すことで心が楽になれば次の一歩が踏み出せるのです。信頼できる人に頼る。悪い流れを断ち切る30の方法。その19。部屋の模様替えをすることで悪い流れを断ち切る。あなたの部屋を振り返ってみてください。家具の配置や室内の装飾など今の状態にしてどのくらい時間が共通でしょうか。もう何年も同じ配置のまま、同じ装飾のままというケースもあるでしょう。もちろんそのままでもいいのですが、悪い流れを断ち切るアクションとして部屋の模様替えはいかがでしょうか。模様替えをすると新鮮な気持ちに包まれ心機一転できます。家具や家電の配置を少し変えるだけでも部屋の雰囲気は見違えるほど変わります。新しい生活が始まったような感覚が得られ、悪い流れを断ち切ることにつながるのです。引っ越しは大げさでも部屋の模様替えであれば気楽に取り組めるのではないでしょうか。風水を意識した模様替えにチャレンジ。基本的に模様替えは自由ですが、悪い流れを断ち切るなら風水を意識してみてはいかがでしょうか。風水をインチキと考える人がいますが、全てがそうとは限りません。風水は自然の摂理をベースとした学問です。すべて完全な迷信というわけではなく、科学的根拠に基づいたものも少なくありません。例えば風水では、机は窓から離れた位置が良いとされています。これは窓の正面に机を配置すると外の景色に視線が向いてしまい、集中力の妨げになるためです。風水では部屋に緑を置くと仕事運や勉強運をアップするとされています。これは緑色が家や死の効果をもたらしたり、二酸化炭素を吸収して新鮮な酸素を出したりするためです。風水では明るい色の壁紙は運気が上がるとされています。これは明るい色を目にすることで心理的にポジティブな作用をもたらすためです。もちろん全てに科学的根拠があるわけではありませんが、参考にしてみる価値はあるでしょう。風水的に問題のある部屋だから悪い流れを引き寄せている可能性もゼロではありません。近視眼的にのめり込むのは要注意ですが、上手に活用する分には問題ないはずです。風水の本を買って参考にしながら模様替えをするのも面白いチャレンジになります。風水を意識した模様替えをすると、より効果的に悪い流れを断ち切れるはずです。部屋の模様替えをする。可能であれば、風水を意識した模様替えにチャレンジしてみる。悪い流れを断ち切る30の方法。その20。未来の楽しい予定にワクワクすることで、悪い流れを断ち切る。悪い流れの時は、暗い過去に意識が向きがちです。悪いことばかりが続いていても、これがずっと続くとは限りません。暗い過去ばかり考えるのではなく、これからの明るい未来について考えることが大切です。そこで大切にしたいのは、未来の楽しい予定です。近日中に予定されている楽しいイベントを思い浮かべてください。映画を見に行く予定、美味しいものを食べに行く予定、旅行に行く予定などなど。想像力をフル活用して、その場面の様子を思い浮かべてみましょう。具体的に想像すると、五感が刺激されます。 まだ体験していなくても、あたかも今楽しんでいるような錯覚を覚えるでしょう。楽しい予定を考えれば考えるほど待ち遠しい。早く楽しみたい。となりワクワクしてきます。意識のベクトルが過去から未来へと変わり、明るい気持ちに包まれるのです。楽しい予定がなければ作る。楽しい予定がないという人もいるでしょう。そんな人は楽しい予定を作ればいいのです。今すぐワクワクするような楽しい予定を作ってみましょう。美術館に行く予定、音楽コンサートに行く予定、日帰り温泉に行く予定などなど、ちょっとした予定でいいのです。美味しいものを食べに行く予定なら、今すぐ立てられるのではないでしょうか。ワクワクできる予定があると、ポジティブな気持ちになれます。楽しい予定がモチベーションとなって、今の仕事も頑張れます。辛い仕事や大変な仕事も粘り強く取り組めるのです。未来の楽しい予定のことを考えて、マイナスの感情を吹き飛ばす。悪い流れを断ち切る30の方法。その21。人と比べるのをやめることで悪い流れを断ち切る。人と比べるのは悪い癖です。人と比べていると自分の劣っているところが目につきます。あの人に比べて私は不幸。あの人に比べて私は仕事ができない。あの人に比べて私はうまくいっていない。自分の悪いところばかりが目につくと、劣等感に苛まれ、やる気や自信を失います。時には嫉妬や怒り、憎しみや悲しみを感じて、黒い感情に包まれることもある。そんな自分がますます嫌になり、自己嫌悪のスパイラルに陥ることも少なくありません。ますます悪い流れを引き寄せてしまい、エスカレートしてしまうのです。悪い流れを断ち切りたいなら、人と比べるのをやめることです。人は人、自分は自分、と自分に言い聞かせてください。どうしても気になるなら、視界に入らない工夫をしましょう。距離を置く、顔を背ける、そういうシチュエーションを避ける、などなど。パーティションを作って、物理的に視界を遮るのもアイデアです。そもそも人を見ることがなければ、比べようがなくなります。SNS をやっていて、自然と人の情報が入ってくるなら、一時的にお休みをしましょう。やめるまでいかなくも、休止期間を設けるくらいならできるでしょう。数週間、数ヶ月ほど、SNS から離れれば、精神衛生が良くなって、心も安定します。SNS がないと生きていけないという人もいるかもしれませんが、考えすぎです。SNS がなくても問題なく生きていけます。SNS で精神を病むくらいならやめた方が賢明です。人と比べるのをやめて、できるだけ自分に集中するようにしましょう。自分の仕事に集中、自分の人生に集中、自分の幸せに集中です。人生の主役は常に自分です。比べるなら過去の自分と比べましょう。過去の自分と比べれば自分の成長を実感でき、もっと頑張ろうとモチベーションが湧いてきます。人と比べるのはやめて自分に集中すれば、おのずと悪い流れが変わり、良い流れがやってくるのです。人と比べるのをやめて自分に集中する。悪い流れを断ち切る30の方法。その22。明るいおしゃべりをたっぷり楽しむことで悪い流れを断ち切る。おしゃべりは元気とパワーの源。おしゃべりはリフレッシュだけでなく、ストレス解消の手段にもなります。悪い流れを断ち切りたいなら、おしゃべりを楽しみましょう。ひたすらおしゃべりを楽しむだけでいいのです。家族、友人、恋人など、仲の良い人なら誰でも構いません。仲の良い人と喋って喋って喋りまくります。しっかり声を出すことは大事なこと。 仕事の話、学校の話、家族の話、趣味の話、思い出の話、恋愛の話など、何でも OK。たくさん脱線をしながら、いろいろな話題を楽しんでいきましょう。電話で話すのもよし。直接会って話すのもよし。カフェで気が済むまでおしゃべりを楽しむのもよし。カラオケボックスでカラオケを楽しみながらおしゃべりを楽しむのもグッドアイデアです。仲の良い人とたっぷりおしゃべりを楽しんで元気とパワーをチャージしてください。おしゃべりの話題。おしゃべりの話題について注意点があります。基本的に話題は自由ですが、できるだけ暗い話題は避け、明るい話題を心がけていきましょう。愚痴、悪口、噂話も避けておくのが無難です。暗い話題ばかりではお通夜のような雰囲気になってしまうので、明るい話題がベストです。真面目な話でもくだらない話でも、明るい話題なら OK。明るい話題には、笑いや笑顔があり、悪い流れを吹き飛ばす効果があります。声を出すのは大事ですが、声を出して笑うのはもっと大事です。明るい話題をたっぷり楽しんだ後は、悪い流れが吹き飛び、良い流れがやってくるのです。明るい話題でたっぷりおしゃべりを楽しむ。悪い流れを断ち切る30の方法。その23。明るく元気な人と付き合うことで悪い流れを断ち切る。あなたの知り合いや友人関係に明るく元気な人はいませんか？いつもニコニコしている人。いつもハイテンションな人。一緒にいるだけで楽しい時間を過ごせる人。そんな人がいれば、ぜひコミュニケーションを取りに行きましょう。自分から声をかけてみれば、すんなり OK をもらえるはずです。カフェで飲み物を楽しみながら話をするものよし。都合が合えば一緒に遊びに出かけるのもよし。そばにいるだけでもいいのです。明るく元気な人には運気やテンションが高く、プラスのパワーが溢れています。相手から元気と運気を分けてもらい、充電させてもらいましょう。自然と楽しい会話ができて、笑顔や笑いも増え、楽しい時間を過ごせるでしょう。一緒にいるだけで、プラスのパワーが伝わってきて、こちらの気持ちも明るくなります。落ち込み気味の時でも、一緒に過ごしているうちに、立ち直るきっかけが得られるはずです。明るく元気な人は、身近にいる知人友人だけではありません。パワフルな先生や、講師も要チェックです。通っている習い事や、教室に明るく元気な先生がいれば、ぜひ、受講をお願いしましょう。先生のパワフルな授業を受けているうちに、だんだんこちらの気持ちも明るくなっていくでしょう。前から気になっているパワフルな講師がいれば、主催するセミナーを受講してみるのもグッドです。会場開催のセミナーでも、オンラインセミナーでも構いません。講師から熱い講義を受けることで、学びもプラスのパワーも得られます。相手に声をかけられるのを待つのではなく、自分から動いていくことが大切です。受け身になるのではなく、自分から積極的に動いていきましょう。自分から声をかけたり、自分から相手のところに行ったりすることです。悪い流れで悩んでいるとき、明るく元気な人と一緒に過ごすことで、断ち切るきっかけが得られます。明るく元気な人から、プラスのパワーを分けてもらう。悪い流れを断ち切る30の方法。その24。初心に帰ることで悪い流れを断ち切る。初心はするべからず。室町時代の能役者、能作者で有名な世阿弥の言葉です。物事を始めた頃の謙虚で真剣な気持ちを忘れてはならないという意味であり、能に限らず人生において参考になる金言です。悪い流れになっているときは、いつの間にか初心を忘れていることが多いもの。慣れるにつれて純粋な心が失われてしまうことがあります。 見栄を張ったり、惰性やマンネリに流されたり、打算や損得感情など腹黒い考えに振り回されたり、始めた頃の初々しい気持ちが失われ、すっかり気持ちが緩んでいることは少なくありません。慣れには良い慣れと悪い慣れがあります。仕事のスピードやクオリティのアップにつながるなら良い慣れと言えますが、残念ながら逆のケースもあります。仕事のスピードダウンやクオリティダウンにつながるなら悪い慣れです。長く続けるにつれて緊張感がなくなり、悪い方に慣れてしまい、ダラダラしていることがある。気づかないうちにルールの形骸化や社会的手抜きが行われていることもあります。立派に掲げていた目標がいつの間にか消えていることもあるでしょう。これはよくありません。仕事でも何でも悪い流れが続いているときは、今一度初心に帰ってみてください。あらゆることにおいて初心があります。始めたときはどんな気持ちだったのか。始めたときはどんな目標を持っていたのか。初心に帰ると大事なことを思い出すでしょう。純粋な気持ちや目標を思い出し、再び真剣な態度で取り組めるようになります。初心を思い出すことで自分の成長を確認できることもあります。変化がないように思えても、いつの間にか成長している自分がいるもの。過去と現在の自分を比較することで成長できたことに気づけば、喜びを感じて自信も出てきます。今一度初心に帰り、緊張感を持った仕事に取り組みましょう。初心に帰ることで悪い流れを断ち切れるのです。初心に帰る。悪い流れを断ち切る30の方法。その25。人間関係を整理することで悪い流れを断ち切る。悪い流れにいるときは、一度自分の人間関係を見直してみましょう。自分に悪い影響を与える人と付き合っていないでしょうか。イライラさせられる人、嫌がらせをしてくる人、悪い誘いをしてくる人。生理的に受け付けない人もいるかもしれません。心当たりがあれば、イエローカードです。悪い流れは人からの影響によるものが少なくありません。苦手な人と付き合っていると、ネガティブな影響を受けてしまい、悪い流れの一因となります。苦手な人と無理に関係を続ける必要はありません。交流を持ちたくない人がいるのはよくあることです。この人とは合わない、自分に悪影響がある、と思われる人とは距離を置きましょう。自分に悪影響がある人なら、付き合うのをやめた方がすっきりします。精神衛生的にも健全でいられるのです。相手に申し訳ないと思うかもしれませんが、無用の心配です。まず、大切なのは自分です。自分に悪影響があるのですから、距離を置くのが賢明です。部屋の整理も大切ですが、人間関係の整理も大切です。部屋を整理すればストレスが減ってすっきりするように、人間関係も整理をすればストレスが減ってすっきります。特別悪影響の大きい人であれば、パッと縁を切ることも選択肢です。危害を加えてくる人や迷惑なことをしてくる人とは、潔く関係を断つことです。縁を切るのは人として良くないこと、と思うかもしれませんが、悪いことでもおかしなことでもありません。関係を断つことは、時に必要なことであり、快適な人生を実現する上で欠かせないことです。難しく考える必要はなし。もうあなたとは付き合えません、と伝えてその場を去るだけのこと。出会いがあれば別れがあるように、時にはパッと縁を切ることも大切です。縁を切ることに抵抗があるなら、さりげなくフェードアウトしましょう。縁を切れなくても距離を置くくらいならできるはずです。こちらから連絡を取るのを控えたり、だんだん連絡回数を減らしたりします。少しずつ距離を置いてフェードアウトしていけば、うまく疎遠にでき、人間関係を整理できます。会社の都合で毎日顔を合わさなければいけない状況もあるかしれません。 そんな時は挨拶と最低限のやり取りで済ませれば OK です。やるべきことをやっていれば、とやかく文句は言われません。相手と接触する機会があっても、必要最低限に抑えれば、悪影響も限定されるでしょう。自分に悪影響を与える人とは、関係を断ち、信頼できる人と付き合いましょう。人間関係を整理することは、悪い流れを断ち切ることにつながります。人間関係を見直し、自分に悪影響を与える人とは、関係を断つ。悪い流れを断ち切る30の方法。その26。パワースポットに足を運ぶことで、悪い流れを断ち切る。悪い流れになっているときは、運気やエネルギーが下がっている状態です。気分が上がらなかったり、なんとなく疲れやすかったり、なかなか調子が出なかったり、など思い通りにいかないことが目立つもの。悪い流れを断ち切りたいときには、パワースポットに足を運んでみるのはいかがでしょうか。パワースポットには、霊的な力、超自然的なエネルギーが満ちています。スピリチュアルなイメージがあるかもしれませんが、侮ることはできません。パワースポットを訪問して、実際に不思議な経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。家や死を感じたり、心身にパワーがみなぎってきたり、など、科学では証明されなくても不思議な力を実感することがあるものです。パワースポットのおかげで力をもらって前向きになれたことも一度や二度ではないはずです。パワースポットとして有名な神社やお寺に足を運んでみましょう。御朱印を集めながらパワースポットを巡れば思わぬご利益が得られるかもしれません。パワースポットといえば神社やお寺が思い浮かびますが他にもたくさんあります。滝や湖、海や山といった大自然もパワースポットの一つです。夜景の見える場所や思い出の場所も自分だけのパワースポットと言えるでしょう。あなたにとってお気に入りのパワースポットはどこですか？定番のパワースポットからマイナーなパワースポットまでいろいろなところを思い浮かべてみてください。近場にあるパワースポットに足を運ぶのもよし。遠くにあるパワースポットでも休日や週末を使えば足を運べるでしょう。パワースポットに足を運ぶという行為も小さなイベント感があって楽しめます。パワースポットでパワーをもらえば身も心も一新され悪い流れを断ち切れるのです。パワースポットに足を運ぶ。悪い流れを断ち切る30の方法。その27。お祓いを受けることで悪い流れを断ち切る。悪い流れが続いていると思った時はお祓いを受けてみるのはいかがでしょうか。知らず知らずのうちに汚れや邪気が溜まっているのかもしれません。お祓いといえば厄年の人が行うもの、人生の節目に行うものというイメージを持っているかもしれません。もちろんそうしたケースもありますが、もともとお祓いはいつでも誰でも受けられるものです。気持ちが晴れなかったり悪いことが続いていたりする時もお祓いを受けられます。お祓いを受ける時、六曜を気にされる方がいますが、実は関係ありません。六曜は縁起の良い日の順を数えるために生まれたものであり、室町時代に中国から伝わった思想です。お祓いは神道であるため、六曜を気にする必要はないと言えます。お祓いは、受けたい日が吉日です。近場の神社に足を運び、早速、お祓いを受けてみましょう。自分についている汚れや邪気を取り除いてもらうので、一番です。大きな神社であれば、予約をすることなく、すぐ受けられます。心配であれば、電話やウェブサイトで確認を取っておくと安心です。しっかりお祓いを受けたいのであれば、初穂料を相場より多く納めておく方法があります。お祓いを受けて、汚れや邪気が取り除かれれば、身も心もすっきりした気持ちになるでしょう。心の区切りがついて、運気がアップします。 悪い流れを断ち切れるだけでなく、これからの良い流れも期待できるのです。神社でお祓いを受ける。悪い流れを断ち切る30の方法。その28。写経をすることで悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切る方法の一つが写経です。写経の歴史は大変古く、奈良時代まで遡ります。もともと経典を広めるために行われていましたが、後にその功徳が高く評価され、供養や祈願のために行われるようにもなりました。写経は1300年以上も続く歴史ある修行です。写経にも種類はありますが、最も一般的なものは般若心経の写経です。般若心経はお釈迦様の教えのエッセンスを262文字に凝縮して説かれた経典です。写経の多くはお手本の上に用紙を重ねて文字をなぞっていく形で行います。お経の文字を一文字ずつ書き写していくことで気持ちが落ち着いたり心が洗われたりできるはずです。なぜイライラしているのか、何が心に引っかかっているのか、これからどうすればいいのかなど、大切な発見もあるかもしれません。写経をやっているお寺を探してみて、良いところが見つかったら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。お寺で写経をすると、心が清められる時間となるでしょう。お寺もパワースポットの一つです。境内には自然があったり、幽寂感がな空気に包まれていたりするので、良いリフレッシュになるはずです。近くに写経ができるお寺がなくても大丈夫です。写経は自宅でも行えます。写経用の用紙はネットで探せばすぐ見つかります。自宅であればいつでも好きなタイミングで行えるので習慣化しやすいでしょう。筆記用具は鉛筆やボールペンでもいいですが、できれば毛筆や筆ペンを使って書くのが望ましいとされています。写経には願文と呼ばれる願い事を書く部分があります。日頃から心に秘めた願いがあれば合わせて書き添えると良いでしょう。ただし、願文に願い事を書いたからといって叶うとは限りません。願文に願い事を書くことは目標を立てることと同じことと考えてください。大切なのは自分の努力と行動です。願文に書いて終わりにするのではなく、実現に向けて努力と行動を積み重ねていくことが必要不可欠です。感情が乱れている時や気持ちがモヤモヤしている時に写経が有効です。写経を通してお釈迦様の教えに触れてみてはいかがでしょうか。写経が終わった後はすっきりした気持ちになっていて、悪い流れを断ち切られているでしょう。写経をする。悪い流れを断ち切る30の方法。その29。ひたすらじっと耐えることで悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切るために意外な方法があります。ひたすらじっと耐えるという方法です。悪い状況にいるときは悪夢が永遠に続くような錯覚を覚えますが、そうではありません。どんなに悪い状況も永遠に続くわけではありません。止まない雨はないようにしばらくじっと耐えていれば、あるとき雨が止んで次第に天気が晴れてきます。何もしたくない、余計なことはしたくない、積極的に動きたくない、という時があるもの。悪い流れの中にいる時は、動く元気がない時も多いはずです。そんな時は、悪い流れが終わるまでひたすら、じっと、耐えることも方法の一つです。消極的な方法ではありますが、悪い方法ではありません。人によっては、ベストな選択肢になることがあるはずです。ジタバタするのではなく、今はそういう時期、と割り切ることも大切です。私たちの人生には波があります。悪い流れの中にいてもしばらくすれば、だんだん流れが変わります。何もしなくても自然と解決するケースが少なくありません。 家の中で台風が過ぎるのを待つようにひたすらじっと耐えて待ちましょう。一度耐えると決めたら余計なことはしません。早く終われと祈りながら耐えることに専念するのみです。どれだけ時間がかかるかわからなくても、少なくともいつか終わるのは間違いありません。じっと耐えるときは省エネモードに徹して、無駄な体力は使わないようにします。もちろん耐えるとはいえ、あらゆる行動が禁止というわけではありません。仕事をするなら大きなことは控え、小さなことに限定しましょう。掃除をしたり、雑用を片付けたり、簡単な仕事をしたり、など、無理をしないことが原則です。仕事を始めると、つい熱が入ってのめり込んでしまいそうですが、くれぐれも大きな行動には注意してください。じっと耐え続けていると、ある時から周りの雰囲気が変わります。次第に雨風が収まり、普段の落ち着きが戻ります。霧が晴れていき、光も差し込んできて、見通しも良くなっている。気づけば、すっかり悪い流れは終わっています。そして、良い流れがやってくるのです。自然と悪い流れが終わるまで、ひたすら、じっと、耐える。仕事をするなら、大きなことは控え、小さなことだけにする。悪い流れを断ち切る30の方法。その30。引っ越しをすることで悪い流れを断ち切る。悪い流れを断ち切る方法の中でも最も大きなものといえば何でしょうか。それは引っ越しです。引っ越しは最も大きな方法だけあって、心機一転の効果は抜群です。引っ越しをすると生活環境のすべてが一変します。部屋の中も外も新しくなり、大きな変化がもたらされます。生活空間も自宅周りの風景も変わり、新鮮な感覚を覚えるでしょう。受ける刺激や生活パターンが大きく変わることで、新しい生活をスタートできる。今までの悪い流れが断ち切られ、新しい流れを生み出せるのです。もちろん引っ越しは容易にできることではありません。どんな引っ越しも人生の一大イベントです。時間も費用もかかり、気軽に行うのはなかなか難しいですが、都合がつくのであれば選択肢の一つになるはずです。引っ越しをするついでにいらないものを処分する。悪い流れを断ち切るために引っ越しをするなら、ポイントがあります。引っ越しの際、いらないものを処分しましょう。不要なものや使っていないものは、引っ越しを機に思い切って処分します。いつか使うかもしれないと思っているものは、ほとんど出番はありません。1年以上使っていないものは、イエローカードです。3年以上使っていないものは完全に不要と判断して問題ないでしょう。引っ越しの時は不思議とテンションが高くなっているので、いらないものを処分する絶好のチャンスです。普段心苦しくて処分できないものでも、引っ越しの勢いを利用すれば簡単に処分できるはずです。愛着があるものでも、フットワークの妨げになっているなら思い切って処分しましょう。手放すことは悪い流れを断ち切ることにもつながります。引っ越しのタイミングでいらないものを処分すれば、身も心も身軽になります。身も心も身軽になって、悪い流れを断ち切る効果がアップします。引っ越しには時間とお金がかかりますが、マイナスとは限りません。職場近くに引っ越しをすれば、通勤が楽になり、時間の節約につながるでしょう。引っ越しにはお金がかかりますが、工夫によって減らすことなら可能です。引っ越し作業を業者ではなく、車を持っている友人にお願いできれば、費用を浮かせることができるはずです。以前より安い家賃の物件を選べば、お金の節約につながります。引っ越し費用がかかっても、数ヶ月でペイできることがあります。長い目で見ると、実は時間とお金の節約になるケースもあるので、一度検討してみる価値はあるでしょう。 わざわざ引っ越しをするのは大げさかもしれませんが、ちょうど引っ越しを検討しているタイミングならチャンスです。悪い流れを断ち切るアクションを兼ねて引っ越しを検討してみるのもありでしょう。時間、費用、労力はかかりますが、それだけの価値はあります。悪い流れを断ち切るために、これほど効果がある方法はありません。引っ越しをする。悪い流れを断ち切る30の方法。まとめ。その1。背筋を伸ばし、顔を上げて、口角を5ミリ上げる。その2。掃除と整理整頓をする。その3。たっぷり深呼吸をする。その4。自分の食生活を振り返り、栄養バランスの良い食事を心がける。その5。とことん趣味を楽しむ。その6。たっぷり睡眠をとる。その7。規則正しい生活を心がける。その8。きちんと休暇をとって自分を休ませる。その9。旬の食材をいただく。その10。悪いことばかり見るのではなく、良いことに目を向ける。その11。悪い出来事から得られた成果、成長に着目する。その12。目の前のことに集中する。その13。小さくて簡単な仕事をテンポよく片付けていき、達成感、成功体験を積み上げていく。その14。ネガティブな情報を断ち、ポジティブな情報に目を向ける。情報の取捨選択に自信がなければ、いっそのこと情報を遮断する。その15。お世話になっている人を思い出す。その16。世のため人のためになるような善行を積む。その17。自己啓発書を読んで、気持ちも考え方も上向きに変えていく。その18。信頼できる人に頼る。その19。部屋の模様替えをする。可能であれば風水を意識した模様替えにチャレンジしてみる。その20。未来の楽しい予定のことを考えてマイナスの感情を吹き飛ばす。その21。人と比べるのをやめて自分に集中する。その22。明るい話題でたっぷりおしゃべりを楽しむ。その23。明るく元気な人からプラスのパワーを分けてもらう。その24。初心に帰る。その25。人間関係を見直し、自分に悪影響を与える人とは関係を断つ。その26。パワースポットに足を運ぶ。その27。神社でお祓いを受ける。その28。写経をする。その29。自然と悪い流れが終わるまでひたすらじっと耐える。仕事をするなら大きなことは控え、小さなことだけにする。その30。引っ越しをする。